リンカーン大統領以来、アメリカで最も有名になった人物、そのようにまで言われているカーネル・ハーランド・サンダース。白いスーツに蝶ネクタイ、片手にステッキ、白ひげのカーネルおじさんこと、ケンタッキーフライドチキンの創業者。そのカーネル・サンダースの話を続けましょう。カーネルおじさんには人生最大の難関に立ち向かうことによって人生最大の成功が手に入りました。その難関、その難関を乗り越えられる、鍵、それはどうしたら他の人に喜んでもらえるかと常に考えたことにあった。そして、65歳にもかかわらず熱心に、本当に積極的に行動した、そこにあった。ところがカーネルおじさんの人生にはそれまでも何回も何回も難関が待ち構えていたのです。そしてその都度その難関を乗り越えていったんですね。運命的にも心理的にも経済的な難関も。アメリカの成功哲学や自己啓発の権威であるブライアン・トレイシーさんが、こんなふうなことを言っています。一代で財を築いた億万長者は平均で 3.2 回破産、あるいは破産寸前の状態を経験しているというんですね。もちろん日本とアメリカではちょっと違うと思います。アメリカは挑戦の国ですからね。ただカーネルおじさんはその平均を十分に上回っています。ではカーネルおじさんはどんな難関をどのように乗り越えてきたのでしょうか。次の話題は、65歳で失敗したら65歳から始めればよいという話です。ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースおじさんは65歳から新しいビジネスをスタートし成功しました。アメリカの食文化を変えてしまうほどの成功を。ある時大河原日本ケンタッキーフライドチキン元社長はこんな質問を受けました。カーネルはなぜ65歳になってからもビジネスを始めたと思われますか。そして岡原さんはこう答えています。カーネル・サンダースは65歳からケンタッキーフライドチキンを始めて、そして成功したから、それから先は他のことをしなかったけれども、もしうまくいっていなかったら66歳から何か別のことを始めていて、それでもダメだったら67歳からまた何かを始めていたんじゃないかな、そういう人だったんですよ。勝負事は勝つまでやめなければ絶対負けない。カーネルはそれまでの人生で何度となく失敗や挫折を味わっていたんだけど、諦めることをしない人だった。だから最後に人生に勝ったんだと思う。このように答えています。諦めなければ最後は大事なものを手に入れるんですね。それが成功であっても幸せであっても愛であっても、あなたが望むものなんであっても。ではカーネルの軌跡をたどってみましょう。小さい頃の幼い頃からの話です。どうしたの、今日は帰りが早いじゃないとお母さんが声をかける。ノリスさんから仕事が遅いからもう帰っていいって言われたんだと、カーネル少年は恐る恐る仕事をクビになったことを告げました。この時カーネルはお母さんの悲しそうな顔を見て、せっかく与えられた仕事をいい加減にしたことを心の底から悔やみました。そして決意します。もう二度と中途半端な仕事をするのはやめよう。まあこのように心に誓ったんですね。また何かいいことをして成功したいという気持ちにもこの時初めてなったそうです。その時カーネル少年は10歳になっていました。彼は6歳の時に父を亡くし、 10歳の時から働きに出なければならなかった、そんな貧しい少年を、そんな貧しい少年時代の最初の仕事はこのように挫折とともに大きな学びを与えてくれたんですね。それから彼は仕事に取り組む姿勢は常に素晴らしいものがありました。ところが取り組む姿勢は素晴らしくても必ずしも最初から運に恵まれるとは限りません。時には正義感が災いして職を次々と変えることになりました。分かっているだけでもカーネルは実に15回も転職を繰り返したんですね。その中30代後半でやっと掴んだ新しい、仕事、そして安定した仕事はガソリンスタンドの経営でした。しかし世界的な大恐慌が彼の人生にも大きな影響を与えます。アメリカでは1929年に446万台生産されていた車が、それからわずか3年後の1932年にはほぼ4分の1まで落ち込んでしまいました。したがって旅行者は大幅に減ります。当然カーネルのガソリンスタンドの売り上げも年々落ち込んでいったんです。それに加えてカーネルは周囲の農家の人たちにガソリンを信用貸ししていたんですね。カーネルには未払いのガソリン代を回収することなどできるはずがありません。40歳を目前にしてせっかくうまくいったと思ったのに、カーネルは全財産を失ってしまったのです。しかしまだガソリンスタンドのビジネスは流行ると思い、1年後にはコービンという町でガソリンスタンドを再開しました。そのガソリンスタンドができるまでの間はオートミールとパン、実に粗末な食事だけでしのいでいったんです。カーネルはガソリンスタンドを経営しながら、来る人にもっと喜んでもらえること、それは何だろうということを常に考えていました。探していました。そこでひらめいたのが、車にガソリンが必要なようにお客さんには美味しい食事が必要だと考え始めたのです。思いついたらすぐに行動を起こさないではいられないのがカーネルの素晴らしいところです。物置として使っていた5メートル四方に満たない小さな部屋にテーブルを一つ、椅子を6脚、そして即席サンダスカフェが誕生しました。お金を使ったのは床に敷いた16ドルの布だけです。それも実は後払いで買ったものです。このサンダースカフェが大当たりします。まもなくすぐ道の反対側にガソリンスタンドを移して、その横にレストランを建てたのです。そこは立地的に絶好のポジションでした。道路の分岐点に位置し、どちらから来る車からもよく見える位置にありました。運が良かったんでしょうか、それもありますが、実は運を引き寄せたと私は思います。その立地的に絶好のポジションには、その前まではライバルのガソリンスタンドがあったんですね。経営者が年を取ったために店を閉じるときに、今まで親切にしてくれたお礼に場所をカーネルに譲ってくれたのです。同業者が道を隔ててある、普通は仲が悪くなったり、なんとなく気まずい関係になりがちなものではないですか。こんなところからもカーネルの人柄が想像できる話ですね。さて、サンダースカフェを始めた40歳から10年間は経済的な順風満帆な人生を送っていました。まあそうは言っても精神的には苦労がありました。特に最愛の息子を20歳にして亡くしてしまうという不幸に見舞われていたんです。しかしその一見順風満帆な人生も長く続くことはありませんでした。思いもよらぬ急展開が待ち受けていたんです。その急展開で なんと一夜にして順風満帆な人生が全てを失ってしまったんです。50歳を間近に控えた1939年、電話のベルの音で目を覚ましました。電話の向こうで従業員が興奮して言っていることが最初は全く分かりませんでした。でもほどなく絶望的な状況であることは分かりました。レストランとモーテルを焼いてしまったんです。それも全焼、完全に燃え尽きてしまったんです。今まで10年近い年月をかけて作り上げてきたものが一夜にして全て灰になってしまったんです。さすがにカーネルも落胆のあまり、今度ばかりはもうレストランをやめようと思ったと言います。しかし全てを焼き尽くすような火事でも燃やすことのできない財産が残されていました。その財産とはサンダースカフェの料理の味を慕ってくれる多くの人たちでした。そしてカーネルの情熱でした。カーネルは何回となく困難に遭遇し、挫折を味わっても、その度に必ずそこから何かを学んで立ち上がっています。そして結果的に一つ一つの挫折がさらに彼を成長させていったのです。さらに前にもお伝えしたように、最後にして最大の難関が65歳になってからも押し寄せてきたのです。そこから初めて世界的な企業ケンタッキーフライドチキンの歴史がスタートしたんです。伝説がスタートしたのです。諦めさえしなければ最後は大事なものを手に入れられる。それが成功であっても幸せでも愛でも、あなたが望むどんなことであっても、もちろん工夫は必要です。全くビジネスにならないところ、全く成果が望めないところでいくら頑張ってもそれは難しいです。でも大概の人はそんな、最悪の状況の前にですね、諦めてしまう、そんなことがあるんじゃないでしょうか。まあそういう私自身もですね、本当に、早すぎる諦め、ちょっとした、まあ、2、3回、5回、6回くらい、ダメ出しを出されただけで諦めてしまう、そんなことが、しょっちゅうあります。そして私はこのカーネル・サンダースおじさんの話を思い出すたびに、読むたびにですね、諦めることはない、人生、いつでもやり直しができる、いつでもスタートができる、そのスタートするタイミングは今が最適だということを、忘れないようにしています。